特集2、災害医療の最前線、医療救護所を知っていますか。災害時の医療体制、大規模な災害が発生した場合、医療機関が被災し、人材や物資の不足が予想されます。安城市では、災害発生時には診療所などの医療機関を閉鎖し、市内5カ所に開設する医療救護所と安城厚生病院、八千代病院で医療活動を実施します。まずは医療救護所へ。負傷者は近くの医療救護所で応急手当を受けてください。安城厚生病院と八千代病院では重症患者の治療をします。医療救護所、安城北部小学校、安城北中学校、安城南中学校、定山小学校、桜井中学校。医療救護所での医療。大規模な災害時には多くの負傷者が同時に発生します。そのような状況下で、一人でも多くの命を救うため、トリアージを実施します。トリアージ、治療の必要性、緊急性が高い負傷者とそうでない負傷者を分け、対応の優先順位を次の表の通り分類すること。負傷者はトリアージの分類に従って冷静に行動してください。表、トリアージの分類。優先順位、症状、対応の順に読みます。第1位、重症者。直ちに治療をしなければ生命に危険がある人。応急処置後、病院などへ搬送。第2位、中等症者。多少治療が遅れても生命に危険がない人。応急処置後、必要に応じて搬送。第3位、軽症者。軽微な傷病で医師の治療を必要としない人。治療はせず、家庭や地域で対応。第4位、死亡者。すでに死亡または治療をしても蘇生の可能性がない人。今日終わり。災害医療の流れ。症状の分類は、表、トリアージの分類をご覧ください。重症者、中等症者、軽症者の医療の流れが書かれた図がありますので読みます。重症者、2つの流れがあり、1つは安城厚生病院、八千代病院で治療、もう1つは医療救護所にてトリアージ、応急手当。その後、安城厚生病院、八千代病院で治療。中等症者、医療救護所にてトリアージ、応急手当。その後、帰宅、または安城厚生病院、八千代病院で治療。軽症者、2つの流れがあり、1つは家庭または自主防災会など地域救護で対応。もう1つは医療救護所にてトリアージ、応急手当。その後、帰宅。図、終わり。医療救護所を命を守る拠点に。田淵明彦氏、安城厚生病院救急科代表部長。藤井康明氏、安城市医師会会長。東日本大震災を教訓に。田淵、私は災害時医療派遣チームの一員として宮城県石巻市で医療活動をしました。最も苦労したのは情報収集。医療機関と行政の情報共有がうまくいかず、負傷者や医療スタッフ、必要な物資の状況が分かりませんでした。医療資源を有効活用するために、情報を収集共有することの大切さを感じました。藤井、被災地での医療活動を聞き、 安城市の災害時医療体制に危機感を持ちました。今までは医療救護所を市内11カ所に開設し、医師は近隣の救護所に各自参集する計画でした。しかし、災害時は医療関係者も被災者、被害が大きい地域の救護所に医師が不足するなど、救護所が機能しない可能性がありました。災害時に機能する体制を、婦人医、医師会、歯科医師会、薬剤師会、安城厚生病院、八千代病院の医師と、市、警察、消防で話し合いながら体制を見直しました。医療救護所を5カ所に集約。医療関係者は、まず安城厚生病院、または八千代病院に参集するよう変更しました。被害状況に応じて医療関係者を救護所に派遣する体制としました。田淵、医師には外科や眼科など専門分野があります。看護師や薬剤師、歯科医師などの協力も欠かせません。医療関係者が市内2病院に参集することで、バランスよく医療チームを組むことができます。災害時の心構え。田淵、災害時は一人でも多くの命を救うため、重症者を優先的に治療します。すぐに病院に駆け込まず、まずは医療救護所で応急手当とトリアージを受けてください。藤井、阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋などの下敷きになった人の多くが、家族や近隣住民に助け出されました。日頃から地域の防災訓練に参加したり、応急手当を学んだりしておくことが大切です。災害に備えて、災害時の基本は、自分の身は自分で守ること。消防署で開催している救命講習会、本誌毎月1日号に掲載への参加や、救急セットの用意など、普段から災害に備えましょう。市総合防災訓練を開催。大規模地震での被災を想定し、災害時の医療救護活動に重点を置いた訓練をします。いざという時に備え、見学にお越しください。時、11月16日土曜、午後1時20分から4時。ところ、内容。安城厚生病院。災害拠点病院訓練。救助訓練。安城北中学校。救護所訓練、避難所運営訓練。問い合わせ、市保健センター 76-1133、 防災危機管理課 71-2220。